さあ、FP&A トラックの第2回です。前回は予算とローリングフォーキャスト、計画を作る話でした。今日は KPI と業績管理、計画を測る話ですね。
そうです。前回の続きものとして聞いてほしいんですよ。前回、あのグローバル EC 企業の日本法人、売上120億の会社の予算を作りましたよね。セッション500万 ×CVR 2.0% ×客単価1万円で、月商10億、年120億。
はい。そして Q1 で、CVR が 2.0% から 1.8% に落ちて、着地は111億になりそう、っていう警報を鳴らした。
そこなんです。前回は、犯人は CVR だ、まで突き止めた。でも今日、一番最初に投げかけたい問いはこれです。じゃあ、なんでその CVR が落ちたの？
ああ、犯人は CVR って分かったけど、その CVR を落とした真犯人までは、まだ分かってない。
まさに、前回、120億っていう金額を、セッション ×CVR× 客単価に割りましたよね。今日は、その CVR を、もう一段、現場の指標まで割るんです。同じ、原因への分解を、財務からもっと現場へ、深く掘る。それが業績管理システムです。
掘り下げの続きなんですね。
そう。で、今日の結論を先に言っちゃいます。財務の数字、売上とか利益って、全部が結果なんです。過去の記録、それだけ見て動くのは、バックミラーだけで運転してるのと同じ。プロの業績管理は、結果になる前の原因を測って、財務が動く前に手を打つ。
バックミラー経営、耳が痛い会社、多そうですね。
まず、今日一番大事な言葉のペアから、遅行指標と先行指標、英語でラギングとレディング。
遅行、先行。
遅行指標は、結果を測るもの、もう起きちゃったことの記録です。売上、利益、キャッシュ、全部、遅行指標、正確なんだけど、数字が動いた時には、もう手遅れ。
なるほど。で、先行指標は、
結果を生む、原因、の方、未来を予告してくれる指標です。EC で言えば、サイトの表示速度とか、加工値率、検索の成功率。これが動くと、後で売り上げが動く。
加工値従って、カートに入れたのに買わずに離脱した割合、ですよね。
そう、ここで大事な事実を一個。財務指標は、100% が遅行指標なんです。売上も利益もキャッシュも、全部、起きてしまった結果。だから、財務だけ見てる業績管理は、構造的に必ず後手に回る。
財務の数字って一番大事だと思ってました。でも全部バックミラーだと。
大事なんですよ。ただ思考なんです。インテルの伝説の経営者アンディ・グローブがうまいこと言ってて。朝、工場に着いてから今日は忙しくなりそうだって気づいたんじゃ遅い。前の晩の受注ペースっていう先行指標を見ておけば人を前もって手配できると。
前を見るには非財務の先行指標がいる。
そういうことです。そして前回のドライバー機、覚えてます。売上イコール、セッション ×CVR× 客単価。あれを遅行、先行で見ると、売上は遅行、その原因の CVR やセッションは先行。今日は、その CVR の、さらに下の先行指標まで振りていきます。
その、4つの視点で見る、っていうのが、有名なフレームワークなんですよね。
はい。キャプランとノートンっていう二人が1992年にハーバードビジネスレビューで出したバランスとスコアカード。BSC って略します。問題意識はシンプルで財務だけで測ると短期の数字合わせに走って将来の競争力を蝕むと。
研究開発を削れば今期の利益は上がるけど来年の商品が痩せるみたいな。
まさにそれ。財務は遅行指標だから悪くなった時にはもう出遅れ。だから、業績を4つの視点でバランスよく測ろう、と。財務、顧客、内部プロセス、学習と成長。
4つ、上から、財務、顧客、内部プロセス、学習と成長。
で、ここが一番大事なんですけど、この4つは、並列じゃないんです。下から上への、因果の連鎖で読む。学習と成長が、内部プロセスを改善して、内部プロセスが、顧客価値を生んで、顧客価値が財務結果になる。
下から積み上がっていく。
そう、うちの EC 会社で言うと、A、B テストの体制を整える。これが学習と成長。それでサイトの表示速度を上げて、加工値を減らす。 これが内部プロセス。すると CVR とリピート率が上がる、これが顧客。で、売上と利益が増える、これが財務。一本の物語なんです。
下ほど先行指標で、上ほど遅行指標、と。
完璧な理解です。キャプランとノートンは、これを戦略マップって呼んで、矢印で結んだ。そしてこの矢印を逆にたどると何になると思います。
逆に、財務が悪化した、どの顧客指標のせいだ、どの内部プロセスのせいだ、って。
診断経路になるんです。前回、売上下振れ、犯人は CVR、で一段たどりましたよね。BSC は、それをさらに内部プロセスまで延長できる。過合致率まで、ここが今日の主役です。
じゃあ、実際に数字で、Q1 の CVR 下振れ、その真犯人は。
行きましょう。まず、前回の予算を KPI ツリーに組み替えます。売上の下にセッションと CVR と客単価。その CVR の下に検索成功率とかカート投入率とか、そして購入完了率イコール1マイナス加合落ち率。掛け算でずーっとつながってるんです。
掛け算でつながってると、どこが動いても上への影響が計算できる。
その通り。で、基礎の加合落ち率は 68% と置いてました。ところが91、これが 72% に悪化してた。4ポイント上がった。
加合値が4ポイント増えると、CVR はどうなるんですか？
計算しますね。CVR を段階の席で見ると、基礎は、上流の通過率が 6.25% かける 1- 加合落ち率 0.68、つまり 0.32。6.25% かける 0.32 で、ちょうど 2.0%。
はい。基礎の CVR 2.0%。
Q1 は上流は変わらず 6.25% でも加合値が 72% だからかける 0.28。 6.25% かける 0.28 で 1.75%。 だいたい 1.8%。
あ、加合値率が4ポイント上がっただけで CVR が 2.0% から 1.8% に落ちる。前回の下振れがこれで説明つくんですね。
ぴったり説明つくんです。そしてなんで加合値が増えたか。さらに一段下、サイトの表示速度 LCP っていう指標が 2.0 秒から 2.8 秒に悪化してた。表示が遅い、離脱する、加合値するっていう因果。
売上マイナス9億の根本原因が表示速度プラス 0.8 秒っていう現場の位置指標に着地した。
そこが感動ポイントなんですよ。財務マイナス9億、顧客は CVR マイナス 0.2 ポイント、内部プロセスは加合値プラス4ポイント、その原因は表示速度プラス 0.8 秒。前回が財務から顧客まで、今日が顧客から内部プロセスまで掘り下げた。
解像度が章を追うごとに上がってる。
そう、しかも、ですよ、ここが実務的に一番大事。加合値率とか表示速度って、日時で取れる先行指標なんです。前回のローリング予測は、Q1 が閉まった4月に警報を鳴らした。でも、表示速度を毎日見てたら、
表示速度が悪化した1月の中旬に気づける。
CVR が遅行して落ちて、売上に響く前に手を打てたんです。警報が、四半期から、週から、日へ、どんどん前倒しになる。これが先行指標を持つ価値です。
でも、指標って増やしすぎると、逆に何を見ればいいかわからなくなりますよね。
鋭い。そこで出てくるのが、ノーススター指標、北極星の指標。組織全体が一番注目すべき、たった一つの指標。良いノーススターの条件は三つ。顧客価値を捉えてる、売上の先行指標になってる、チームが動かせる。
うちの EC 会社だと何になるんですか？売上じゃダメなんですよね。
ダメなんです。売上は遅行指標。結果だから、日々の行動を導けない。じゃあセッション数は？って言うと、これもダメ。
セッションって、たくさん来た方が良さそうですけど。
それがですね、増えても変われなきゃ価値ゼロなんですよ。こういうのを、バニティメトリクス、虚栄の指標って言うんです。見て気分は良いけど、事業の価値とつながってない。
虚栄の指標、じゃあ、答えは？
うちの会社なら、月間の購入顧客数、8万人。これは、新規獲得も、リピートも、両方効く合成指標で、これが伸びれば売上は後からついてくる。売上っていう遅行と、 セッションっていう虚栄のちょうど中間、価値を伴う行動量なんです。
なるほど。買った人の数ならごまかしようがない。
そう。そしてこの北極星に向かって全社を動かすのが OKR、 オブジェクティブズ&キーリザルツ。さっきのグローブがインテルで確立して、ジョン・ドーアがメジャーワットマッターズって本で Google に広めた目標管理の方です。
O と KR。
O がオブジェクティブ、定性的で野心的で心を動かす方向付け、どこへ行くか。 KR がキーリザルツ、定量的で達成か未達かが明確、ついたとどうわかるか。 Q1 の下振れを受けた Q2 の OKR を組んでみましょう。
お願いします。
オブジェクティブはサイトの購入体験を立て直して失った購入率を取り戻す。 KR1 加合値率を 72% から 66% に改善。 KR2 表示速度を 2.8 秒から 2.0 秒に戻す。 KR3 CVR を 1.8% から 2.0% に回復させて、下期売上を6億積みます。
あ、 KR1 と KR2 は先行指標で、KR3 が結果の指標。混ざってますね。
そこがミソです。原因の KR と結果の KR を KPI ツリーでつないでおく。なんで加合値を直すと CVR が戻るのかが数字で説明できるから、現場が納得して動くんです。感度で言うと、CVR プラス 0.1 ポイントで売上プラス6億でしたよね。
前回の感度分析がそのままここで効いてくる。
全部つながってるんですよ。あと OKR で大事なのは絞ること。20個ある KPI を全部 OKR にしたら優先順位がないのと同じ。 Q2 は加合値と表示速度に全社の焦点を当てるって決めるのが OKR の仕事。グローブもドアも少ない方がいいって繰り返してます。
でも指標で人を動かすって副作用もありそうですよね。
あるんです。むしろここを知らないと KPI は狂気になる。中核がグッドハートの法則。経済学者のチャールズ・グッドハートに由来して、一番有名な言い換えがこれ。ある指標が目標になると、それは良い指標ではなくなる。
指標が目標になると、良い指標じゃなくなる。どういうことですか？
指標を目標にした瞬間、人は指標を上げること自体を目的化して、本来その指標が代理してた本当の価値からずれた行動を始めるんです。ゲーミングって言います。例を出しましょう。CVR を KPI にすると、CVR を上げる一番簡単な方法、なんだと思います？
買う人を増やす？
それが成功法。でもずるい手があって、買う気の薄いお客さんを集める広告を止めちゃうんです。すると分母のセッションが減って、CVR の数字は上がる。でも、
あ、売上は落ちる。指標は良くなったのに、事業は悪くなる。
それがゲーミングです。NPS を KPI にすれば、満足したお客さんにだけアンケートを送る。在庫欠品率を KPI にすれば、欠品を恐れて過剰発注して在庫の山。単一の指標を絶対目標にすると、必ずどこかで、数字は良いのに事業は悪い、乖離が出る。
前回のサンドバッキング、わざと低い予算を出すのも同じ仲間ですよね。
まさに同じゲーミングです。じゃあ、どう抑えるか。一番効くのは指標をグミで持つこと。CVR を見るなら必ずセッションというか購入者数とセットで見る。片方を上げて片方を犠牲にするズルが見えるようになる。
BSC の4視点でバランスを取るのもそのグミの思想ですね。
その通り。あと先行指標だけ追うとゲーミングされうるから、指向の売上で答え合わせする。目標と評価を分ける前回のビヨンドバッジティングですね。そして指標を定期的に入れ替える。グッドハート的な乖離は時間とともに進むので、
焦点は絞りたいけど絞りすぎると副作用が出る。
そこのバランスなんです。ノーススターで焦点は一つに絞る。でもその周りに必ず牽制する組の指標を多く。焦点と牽制、絞るとバランスを両立させる。これが業績管理システムの設計の勘どころです。
じゃあ今日の持ち帰りを
3つ。1つ、自分の担当の一番大事な遅行指標を1つ選んで、それを生む先行指標を3つ、 KPI ツリーに掛け算でつながる形で分解して1枚に書く。それぞれに遅行か先行か自分で動かせるかのタグをつける。
まず 地高の下に先行を3つ。
2つ、自分の事業のノーススター指標を1つ仮決めする。売上っていう地高でも、アクセス数っていう虚栄でもない、価値を伴う行動量を選んで、なんでそれが売上を先行するかを一行きで説明する。
うちの北極星は何かを決める。
3つ、今追ってる KPI を棚卸しして、バニティメトリクス、見て気分は良いけど行動が変わらない指標を一つ見つけて外す。残す指標には、ゲーミングを牽制する組の指標がペアであるかを点検する。
虚栄の指標を一つ捨てる。じゃあ、今日一番の学びは？
財務の数字は全部が地高指標。結果を見て動くのはバックミラー経営。だから、結果を生む先行指標を測る。バランスドスコアカードで、財務、顧客、内部プロセス学習成長を、下から上への因果でつなぐ。ノーススターで焦点を絞り、OKR で方向づけ、でもグッドハートの法則を忘れず、指標は必ず組で持つ。計画は、測られて初めて、経営を動かすんです。
計画を、測る仕組みに。
そういうことです。キャプランとノートンのスコアカード、グローブとドーアの OKR、グッドハートの法則、リースの虚栄の指標。今日も巨人たちの肩を借りました。売上が落ちてから慌てる会社から、籠落ちが増えた瞬間に気づく会社へ。それが業績管理システムです。
次回は、
その、原因を、厳密に金額で分解します。予実債とブリッジ分析、売上マイナス9億を、価格、数量、ミックス為替に切り分ける PVM。今日、どの KPI が動いたかまで見えたのを、次回はその差が金額でいくらで、なぜか、まで詰めます。
計画、測定、そして是正、ループが一周するんですね。それでは、今日の通勤 MBA、ここまで。お疲れ様でした。